週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先月ね、20日に発売された新しい iPhone、はい、使い始めてる人も多いでしょうね。
そうですね、
まだ乗り換えや機種変更を迷っているという方のために、今回は新しい iPhone を徹底的に分析します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は新型 iPhone 丸分かりガイドと題してお届けします。
先月11日に発表されまして、その後20日に発売された新しい iPhone、今回はですね、iPhone5S と 5C という2機種が発売されたというだけではなくてですね、さらに NTT ドコモも iPhone の取り扱いを始めたということで、まあ、5S と 5C どちらを買うかということに加えて、どのキャリアで買うかっていう、その2つの軸でね、悩んでる人がすごく多いみたいなんですよ。
そうですね、今回は新しい iPhone の性能や価格、キャリアごとの通信速度だったり、キャンペーンの違いまで検証したいと思いますね。
で、早速お伺いしたいんですけれども、今回の iPhone はその先ほど申し上げたとおり、5S と 5C という2種類が用意されてるんですが、まずはこの比較からでいかがでしょうか。
そうですね、まずこの2つのスペックというのは明確に違うんですね、はい、5S の方は新開発の A7 チップを搭載していますが、 5C の方は iPhone5 と同じ A6 チップなんですね。
で、Apple はですね、この A7 チップについては A6 の2倍の処理能力があるというふうに謳っているんですけれども、その実際実際にこの A7 が載っている 5S と A6 が載っている iPhone5 ないし iPhone5C っていうのはどれくらいこう違いが出るのかっていうところがすごく気になるんですね。
はい、実はですね、ウェブの閲覧だとか写真の加工といったね、一般的な使い道ならば 5C の動作は快適でね、 5S と使い比べても目立った違いっていうのはないんですね。
ほうほう。
で、これはカメラについても同じで、 5S はフラッシュの性能だとかね、暗い場所で撮影した時の画質が向上してるんですけれども、細かく見比べないとわからない程度の違いなんですね。ちなみに画面の解像度は5、5C、5S いずれも同じなんですよね。で、さらにカメラの画素数も800万画素で同じなんです。
そうなんですよね、
とはいえね、 5C だとか他のスマホにはない 5S だけの新機能というのもあるんですね、例えばホームボタンを触るだけで端末のロックを解除できる指紋認証機能ですね、このスムーズな認識というのは非常に便利ですし魅力ですよね。
はい、確かにこれ面白いんですよね、あとですね、あの他に毎秒120フレームで撮影できるスローモーションビデオなんていう機能もあるんですよ、
ちなみに 5C はね、性能は旧機種の iPhone5 とほぼ同じなんですね、重さや端末のサイズではね、5より 5C が少し劣る程度ですね、ただやはり新しさを感じるのは iOS7 なんですよね、こちらは OS の基本性能を全面刷新してますからね。
これまでの iOS の設定機能、あるいはマルチタスクといった部分が、その Android にちょっと見劣りしてたっていうところが、言われてたんですけれども、これを改良して見やすさですとか使い勝手といったものが大幅に向上しています、で、5C の本体もこの iOS7 に合わせる形でデザインされていますので、端末と OS を合わせた完成度という意味では 5C がすごく魅力的だと、いうことが言えそうなんですね、ただそうなるとですね、実際に 5S と 5C、どちらを選べばいいのかなっていう結論にそろそろ差し掛かりたいという感じなんです
よね。答えを言ってしまうとユーザーごとに違うというね、そういうことになります。
具体的に言います、
例えばね、スマホを初めて買う携帯ユーザーだったり、これまで iPhone4 や 4S を使っていた人、そういう人ならば 5C の性能や使い勝手で十分満足できると思うんですよね。で、ただ2年後でも最新の OS を快適に使いたいと思う人は、処理能力が高い 5S を確保しておくべきでしょうね、ただ現状の多くの Android スマホに比べてね、やはり画面は小さく感じるんですよね。来年登場するんではないかと言われている iPhone6 ではね、より大画面になって Android に追いつくっていう風に予想されてますからね、画面にこだわる人は 5S、5C ともにスルーして次の機種を待つという考え方もあるでしょうね。
次に気になるのがですね、どのキャリアで iPhone を使うかという点なんです、 まあ、主要3キャリアで使えるようになったのはいいんですが、端末の価格や料金体系、キャンペーンがですね、それぞれ複雑でですね、
はい、
シンプルに比較することがすごく難しいなっていう印象があります、
ね、ここは本当に各キャリア考えてますよね、
はい、
で実際新しい iPhone が発表された後、各キャリアは他が下げるならうちも下げるといったような感じでね、とにかくね、発売前日までキャンペーン割引の後追いとかね、見直しを続けてたんですよね。
あそこがこうしたから、じゃあうちはこういうプランでみたいなのって、うん、特に携帯業界では多いですから。
そうですね、結果的にはね、一見すると3社の料金体系っていうのは似たり寄ったりという印象になったんですね。ただ実際にはユーザーによって選ぶキャリアや買い方次第で損得というのが変わってくるんです。
さあ、それでは各社の料金体系などを紐解きつつ、最もお得な買い方を探ってみましょう。
はい、まず基本使用料なんですが、ドコモが月額780円で、 au とソフトバンクが980円なんですね、
はい、
で au とソフトバンクは200円高いんですが、同じキャリア間での通話が1時から21時までは無料なので、まあ、これも一長一短ですね。
そうですね。
ちなみにパケット定額料は各社ともに月額5460円で横並びなんですね。
そうですね。
つまり通信料金には大きな違いがないということなんです。
うん、そうなるとですね、違いが出てくるのは端末の購入にかかるお金ということになるんじゃないかなと思うんですけれども、
はいはい、
あの端末に関しても各社ともにこう最大24ヶ月ぐらい、端末ごとに設定した一定の金額を利用料金から割引くサービスっていうのがありますよね。
そうなんですよね。ドコモの月々サポートで、 au の毎月割、ソフトバンクの月々割といったもんですね。端末価格と割引の総額というのが同じならば、実質的な、ね、負担額というのは0円になるわけですね。
そうですよね。
で au やソフトバンクは新規購入か MNP で転入した場合には、 5C の 16GB、 32GB モデルと 5S の 16GB モデルが実質0円以下になる。
そうなんですよね。あの 5C の 16GB、 32GB っていうのは、まあ、なんとなく分かってたんですけど、うん、5S の 16GB まで実質0円になるっていうのがちょっと驚きでしたね。
そうですね、ところがドコモの場合は新規 MNP に加えて機種変でも実質0円以下になるんですね。
そうなんですか。
はい、
あの機種変更でも実質0円って、うん、ドコモのプランがすごく羨ましいんですけれども、ただドコモはどういう考えでこの全て実質0円のところまで持ってっちゃったんでしょうね。
はい、まあ、これについてね、ドコモではね、これまでフィーチャーフォンを使い続けてくれたお客さんに0円で iPhone を手に入れてもらいたいという点とね、そしてドコモからもう出て行ってしまったお客さんに戻ってきてもらいたいという2つの考えがあるというふうに言ってるんです。
まあ、実際その iPhone の投入が出遅れたこともあったんだと思うんですけれども、ドコモは MNP、まあ、いわゆるモバイルナンバーポータビリティですね、はい、において8月まで55ヶ月連続で転出超過の状態になっているんですよね、はい、だからもう減り続けてるという感じなんですけども、まあ、これを食い止めるためにも機種変更でも実質0円というのは必要な施策だったんでしょうね。
そうですね。で他にもドコモへお帰り割というサービスねちょっと本当にその通りなんですけどね。
ですね、
でもそういうことなんだなっていうかね、そういうふうに持ってくんだなと思いましたけども、 NNP でドコモから転出したユーザーが再びドコモに戻った場合、最大25ヶ月基本使用料が無料になるんですね。でさらにかつてその出て行った時に解約した時のドコモポイントに相当する金額が端末代金から割り引かれるんです。
例えばその2年とか前に放棄したポイントが復活するってことですか。
そういうことですね。
すごいですね。
そこまでして帰ってきてって言ってるわけですね。
はあ、まあ、あの出戻りでない、はい、あの普通にこう入っていくドコモに転入する人たちっていうのは、ドコモへスイッチ割というのがありまして、これは基本使用料が最大13ヶ月無料になるっていうふうになってるんですけど、それに比べてこう戻ってきた人だったら25ヶ月ということですから、かなり気合の入ったキャンペーンですね。しかもドコモはですね、au ですとかソフトバンクで使っていた iPhone の下取りまでしてくれると、まあ、いうことで、まあ、これは他社からの転入を狙った呼び水になりそうですね。
はい、 ただしね、 NNP での転入者向け割引キャンペーンというものでは au やソフトバンクも手厚い内容になってるんですね、はい、両社とも基本使用料が24ヶ月無料になるんですよね。
そうなんですか、うん、転入する人たちにこうすごく手厚いのはいいんですけど、ずっと契約してきた人にもこう、ね、手厚い何かしてよって思うんですけど ね、いわゆる長期有料顧客なわけじゃないですか。
結構ね、今回そう言ってる人多いと思いますよ。
ですよね。ただなんかその MNP だとか新規だとかってこうなっていくと、どれが一番お得なのかちょっと分かんなくなってきたような感じがするんですけれども、
ね、ここ本当にややこしくてよく分からなくなってしまうんですが、はい、なので iPhone 5S 5C を24ヶ月持ち続けた時の通話料をね除いた各種の通信料金と端末の実質負担額の総額に割引も反映させた支払い総額というのを比較してみました。
ああ、なるほどですね、
はい、通話料はね、まあ、
これもしょうがない、
人によって違うので、はい、それはそれで、そうじゃなくてそれ以外のかかるコストということですね。
キャンペーンまで含めてるっていうところに注意ですね。
そうなんです、はい、
こちら日経トレンディ本誌11月号の19ページから20ページにかけて表が載っているんですけれども、はい、これを見るとですね、うん、MNP で転入する場合は au とソフトバンクの方がコストを抑えられるんですね、うん、
ただし先ほどのねドコモへお帰り割を適用できる場合というのは 5S の総額はドコモも他の2社と同額かあるいは安くなるんですね、うん、あと新規購入の場合は 5C は3社ともほぼ同等、 5S はドコモが5000円程度安めなんですね。
なるほどですね、うん、ちなみにですね au とソフトバンクは新規購入の場合、それから MNP での転入の場合の双方の各種金額設定がすっごい似てるんですね、はい、で機種変更の場合はソフトバンクには買い替え割という割引キャンペーンが用意されていて、うん、24ヶ月の総額が au より1万2000円ほど安く済みます、うん、ただ機種変更する際に今持っている iPhone の下取りをする場合は au の方が価格的には有利と。
なんだかまたややこしいですけどね、難しいですね、はい、で全体としてはね、機種変更はドコモが安くて、MNP は au とソフトバンク、新規購入はわずかにドコモ有利というような傾向ですね。
あ、まとめていただいてありがとうございます、はい、ただもう多くの人はですね、現時点ですでにどこかのキャリアとずっと契約してると思うんですよね。で、そうなると新規購入ではなくて今のキャリアで機種変更すべきなのか、あるいは MNP で移った方がいいのかっていう、その今さっきちょっとお話しした点もちょっと気になるんですけれども、はいはいはい、
そこもね気になるところですので、その点も調べてみたんですね、
はい、
で今使っている端末の残債だとか、
あのカップ販売で買った時の残りの金額ですね、はい、
金額です、はい、契約解除料のあるなしってありますよね、はい、それはユーザーによって違うじゃないですか、はい、なのでここでは2年前に iPhone4S を買って、端末の残債はなし、契約解除料もなしと想定して 5C の16ギガモデルと 5S の32ギガモデルを使って2年間使うというケースを試算してみたんですね。
でこの結果ですね、うん、5C、5S どちらでも得になったのはMNP を利用する場合だったんです ね、
そうなんですね。
要するに例えば au のユーザーがソフトバンクに変えたりだとか、うん、その逆だとかっていう感じですよね、うんうん、はい、またどちらの場合でも得になるキャリアは同じでした、
はい、
ドコモユーザーの場合は au かソフトバンク、うん、どちらに転入しても2年間のコストは同じです、うん、でこれに対して au ですとかソフトバンクのユーザーは以前に MNP でドコモから転出したことがある人はそのドコモへお帰り割がありますから、うん、ドコモがお得で、
はい、
それがない場合は、うん、au かソフトバンク、要するに別のキャリアにですね、うん、MNP で移るのがお得ということになります、
うん、
僕ね、
う
ん、これ買ってからこの記事読んだんですよね。
なるほど、
本当 MNP しとけばよかった
特にね au の場合機種変更すると出費がかさみがちなんですね、
うん、
下取りの対象になっていない端末を持っている場合などはね負担額がより大きくなるんですね。
これダーッとまあお話ししてますけれども、ちょっと難しい内容ですよね。
そうですね、
まあ、途中でこんがらがってしまったという方も多いかもしれませんが、はい、どうぞご安心ください、
はい、
日経トレンディ本誌11月号をご覧いただくと全部図解しておりまして、非常にわかりやすく、なおかつ保存も効きますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、番組後半では新しい iPhone の キャリアごとの通信速度、それから乗り換えする時のテクニックなどについてご紹介いたします。
週刊日経トレンディ、今週は新型 iPhone 丸分かりガイドと題してお届けしています。
さあ、ここからは各キャリアで新しい iPhone を使った場合の通信速度の違いについてまずレクチャーしていただきたいと思うんですけれども、
はい、
これについては au が自信満々ですよね。
そうですよね、9月20日の新型 iPhone 発売イベントの時にね、 KDDI の田中隆社長は他社よりダントツに早くつながると優位性を強調したんですよね。
そうですね。でその自信の根拠になっているのが iPhone5S と 5C が新たにサポートした800MHz から 900MHz のネットワークの帯域のことなんですよね。
そうなんですね。でこの帯域は通称プラチナバンドと呼ばれていて、切れにくくてビルやエレベーターの中にも入り込めるという性質があって、通信品質の向上に役立つというふうに言われてるんですね。で KDDI は以前からこの 800MHz を基幹バンドというふうに位置づけていて、基地局の数も他の2社を圧倒してるんですね。
そうなんですよね。でこれに対してドコモの基地局は 2GHz 帯が中心で、800MHz 帯の基地局というのは KDDI には及びません、ただ新型 iPhone の発売に合わせて一部のエリアでですね、透明半バンド、東京名古屋大阪ですね、と呼ばれる 1.7GHz 帯の商用サービスというのを開始しておりまして、今後徐々に拡大する予定です、でこれに対してソフトバンクは 2GHz の帯域を持っているとそれから e モバイルの 1.7GHz 帯を使っているという形になっていて、900MHz 帯については来年の春以降の運用になるんだそうです、こうやって帯域で見てみるとですね、 au が有利で、でソフトバンクが若干不利という印象がありますね。
そうですね、ただ通信速度については、実際に、測ってみた方がいいだろうということでね、乗降客数が多い山手線の8つの駅で3キャリアの iPhone を測ってみたんですね。
先月も全国50カ所とかでやってましたよ ね。
なんか意地をかけてやってみたいですよ。もうなんか
こちら調べた駅がですね、新宿、池袋、上野、秋葉原、東京、新橋、品川、渋谷の各駅で通信速度をチェックするアプリを使って各地点で7回ずつ計測と、でその上で最大値と最小値を除いた5回分を平均化したっていうのがフィギュアスケートの採点基準みたいですけど、随分念入りですね、結果はどうだったんでしょうか。
まず下りについて勝敗で見てみるとね、ドコモが2勝、au が3勝、ソフトバンクは3勝といった形であまり差がつかなかったんですね。で平均値で見るとドコモとソフトバンクがおよそ 17Mbps でほぼ同じ、au がおよそ 15Mbps でね少し遅い程度だったんですね。
駅のどの場所で使うかですとか、どの時間帯に使うかといったものでこの程度の差は吸収されてしまいますから、そういう意味では3社ともあまり変わらないということなんですかね、
下りで見たらそうなんですね、で実は上りでは予想外に差が開いたんですね、8駅中7駅でソフトバンクが勝利、au は全体に平均的でドコモは6つの駅で最下位という結果になったんですね。
そうなんですね、帯域的には一番不利な印象のソフトバンクが一番良好だったということになるんですね。実際には例えば山間部ですとか電車の中といった、違う環境で計測すると結果が変わる可能性は当然大きいですけれども、都市部、特に山手線のエリアに限って見てみれば現状では周波数帯域を必要以上に意識する必要はないのかもしれないですね。
そうですね、その各駅ごとの違いもありますのでね、本誌にはその、詳しいことが載ってますので気になる方はチェックしてみてくださいね。
はい、さあそして最後は乗り換えテクニックについてです。これまでですね、ドコモで携帯ですとか Android スマホを使っていた人が初めて iPhone に乗り換える場合ってちょっと問題があるみたいなんですよね。
そうなんですね。アドレス帳データについては移行の手順がショップでね、説明されるんですね。で移行ツールを使って引き継ぐことができるんです、なんですがキャリアメールの履歴だとか皆さん使っている LINE のねこれまでのトーク内容というのは引き継げないんですね。
これ人によっては結構問題ですよね、@docomo.njp のいわゆるキャリアメールのアドレスですとか、LINE のアカウント自体は引き継がれるのに、その以前の メールですとか、はい、トークが見れなくなってしまうっていうことなんですよね。
そうですね。
対策方法ってないんですかね。
これはですね、自動的に移行するっていうことはできないんですけれども、うん、手動でねバックアップを取って SD カードを使ってコピーすれば見ることはできるんですね。まずキャリアメールは EML 形式でねマイクロ SD カードにバックアップを取ってパソコン経由で G メールに読み込ませればデコメの絵文字も含めてね iPhone で読むことができます。
あ、なるほどですね、
うん、同じように LINE の過去のトーク履歴も LINE のバックアップ機能を使って移行することができるんですね。
ちなみにですね、はい、これまでは違う OS、まあ、例えば Android から iOS だとか、うん、その逆ですとか、うん、まあ、そういった異なる OS の間ではデータが引き継げなかったパズドラ、うん、パズル&ドラゴンズのゲームデータも引き継げるようになったんだそうです、うん、でちなみにですね、うん、これまで Android スマホを使っていた人からするとですね、うん、iPhone はお財布携帯が使えないんだよねっていう人って結構多いと思うんですが、ま
あ
ですね、
はい、これにも対応策があって iPhone に機種変更して手元に残ったね、SIM なしの Android 端末に Wi-Fi 経由でチャージして使い続ける裏技っていうのがある
んですよ、ね、おお、なるほどなるほど、
まあ、もちろんこれ全部できるかどうかはあれなんですけども、ね、はい、で編集部で試してみたんですが楽天エディ17個が使えました。ただねこれは本当に先ほども申し上げたみたいに動作保証の対象外ですので実際に使えるかどうかはね機種変更の前に一度 SIM カードを抜いて、まあ、動作するかどうか確認してみた方がいいですね。
なるほど、うん、まあ、Android を Wi-Fi 端末として使える場合があるということですね、うん、あとですねドコモの場合無料通話分っていうのがこうプランの中にあったりするじゃないですか、はいはい、それがなくなったということで通話料コストが上がっちゃうんじゃないかっていうことについても対策があるということですよね。
はい、これは iOS7 の新機能で抑えることができるんですね。データ通信を使ったビデオチャット機能のフェイスタイムというのが音声だけの通話にも対応するようになったんですね。
そうなんですよね。
でこれは LINE などと違ってね相手が iOS7 のユーザーであれば登録せずに使えます。
ということでですね、本当に駆け足でご紹介したんですけれども今発売中の本誌日経トレンディ11月号には今回の iPhone 特集に加えまして iOS、Android、そして Windows 8のタブレットも徹底比較しています、うん、まあ、ガジェット好きにはたまらない総力特集になっていますのでぜひご覧ください。パワーピックアップ今週は新型 iPhone 丸分かりガイドと題してお届けしました。
はかぼうずJ
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで今週はお久しぶりです、はたぼうさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のですねゾンビ話がですね、ことのほか好評でして勢い、期待感が高まるというようなのっけから、プレッシャーをかけていただきますが今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
今回は、近鉄の新しい観光列車で、はい、つどいというものをご紹介したいなと思っています。
つどい、
はい、今年の春に近鉄が島風という新しい列車を、
ね、
はい、入港して、まあ、伊勢神宮の式年遷宮のというものに合わせてだったんですけれどもこのつどいというものは、うん、伊勢市からその先の賢島を走る観光列車なんですけども
南に降りていくということですね、
は
い、
近鉄 のレジャー施設というのはその先にたくさんありますので、はいはい、いかにそこに人を集めるかというかですね、はい、送客するかというものなんですけども、はい、車内で、特産物を例えばですね海産物をエビだとかを販売したり
列車の中で、
はい、
はいはい、
とかあとは子供がですね遊べるスペースを作ったり子供の運転台体験みたいなですねものを用意する本当にこれはレジャーというんでしょうかね家族連れで楽しめるような賑やかな電車というものを新しく運行するという
資料を見てるんですけれども1両目はですね風の遊び場という名前で、スリットが列車の中に入っていてそのスリットから風がこう吹き抜けるという車両で2両目はバーカウンターとかテーブルがあるイベントスペース、まあ、それはいいとしてやはりグッと来ちゃったのがはたぼうさんにご紹介いただいた子ども運転台これ3両目にあるんですけれども運転台の後ろにあって運転士気分を楽しめると でその実際お子様がですねその運転台を模したところに座って操作をするとそれと連動してメーターとか表示灯が点灯すると、うん、でしかも子供用の制服が用意してあって記念撮影もできる
いやでも本当にあの賢島の方で送客するっていうのがやっぱりなかなか近鉄にとっても難しいところで、まあ、こういう楽しい電車に乗ってその先にもうせっかくだから遊ぼうという、もうこういうものを導入するというのはとてもうまいなと感じますね。
そうですね、あのやり方としてはあの JR 九州の観光列車にちょっと似てるような感じがしますね。
いやちょっとこれあの島風もね非常に今大人気ですけれども、まあ、鉄道ファンならずとも、例えば大阪とか名古屋からまず島風に乗って伊勢まで行ってそこからさらに今度は集いに乗って賢島までと、まあ、いう風になるとですね1工程で2度も3度も美味しいとこれちなみにいつから運行が開始されるんですか？
はい、こちらは、10月5日から運行です。
一昨日からスタートしたということですね。
はい、であの伊勢神宮ではあの最大の行事であるですね、新しいあの建て直した、ね、はい、ものに移すというあの最大の行事が10月2日と、うん、が内宮であって、うん、で10月5日に外宮の方であったという、うんうん、まさにそのこれに合わせてですねさらに盛り上がるというところですね。はい、でもすでにあのこの最大のイベントの前の時点で、うん、あの予想を上回る人が訪れてますので、うん、今後さらにですね伊勢神宮というところは人が集まるだろうなというふうにも予想されますね。
なるほどですね、はい、いやちょっとねこの伊勢志摩エリア伊勢神宮のですね、伊勢神宮も、ありますし、はい、見どころたくさんということでですね、はい、鉄道ファンだけでなく旅行ファンね、はい、全ての方々の注目が集まっていると思うんですけれども、さあそれでは旗坊主スコア参りましょう。この近鉄の集いホニャララ度を10点満点でお願いします。
楽しさ度10点で
そのまま
楽しさですよね。
そうですね、はい、あの私そのいわゆる鉄道オタではないんですけれども、うん、鉄オタではない私でもですね伊勢海老ですとかそういったものを食べれたり誰が乗っても楽しいだろうなという要素が詰まってますので、
ですよね、
こういうものはいいなというふうに、うん、はい、ぜひ乗ってみたいなというふうに思います、ね、
あの最適なのはグルメで神社オタクな鉄っていうのが
最強、
もう最高ですよね。皆さんぜひですねチェックしていただければと思います。ということで旗坊主チェック、来週もですね旗坊さんにご登場いただいて気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは10月5日にデビューした近鉄の観光列車つどいでした。旗坊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、先ほどもお話しましたけれども、うん、今回その iPhone5S5C の発売と、はい、日経トレンディ11月号の締め切りがほぼ同タイミングだったということで、はい、うん、まあかなり修羅場ったみたいですね。
そうなんですね。もちろんねある程度のスマートフォンの情報を入れるはずだったんですけども、その発売されるかもしれないっていう情報の第一報が入ってきた時はまだ分かんなかったわけですよ。発売されるかどうかも分からないし、はい、まあ、ご存知のようにアップルの情報っていうのは絶対に漏れないですからね。とにかく最新情報を読者の方々に、ね、お届けするというところで緊迫の2週間でしたね。
ただその先ほどもお話ありましたけれども、うん、こと料金体系に関して言うと、はい、例えば au がやったからっていう形でソフトバンクが対抗策を打ち出したりだとか、はいはい、ドコモがこうやったからっていうことで au が対抗策を打ち出したりみたいな形で発売される直前、うん、発売されたすぐ後、うん、でもずっとこう毎日のように状況が変化していくじゃないですか、うんうんうん、なので、まあ、今回ご紹介した内容も、うんうん、もしかしたら配信後変わってしまう可能性というのもありますので、うんうん、まあ、最新情報に関しては、はい、日経トレンディ本社だけではなくですね日経トレンディネット、うん、それから、日経トレンディの公式ツイッターアカウントや、うん、Facebook ページ、うん、まあ、こういったさまざまなデジタルメディアの方もですね、うん、確認していただいて最新の情報を持って、望んでいただきたいということですね。
あの大筋は変わらないんですけれども、ただそれでその割引キャンペーンだったりとかそういうその周辺のものが動く可能性があるんですね。
そうなんですよね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。